こんにちは、門垣敏子です。毎月一度配信しているもっと知りたい認知症のこと、認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、そんなヒントをご紹介しています。今日は三田市役所健康福祉部高齢者支援課高齢者福祉係から、まずは保健師さんでいらっしゃいます池田さとみさん、そして、今年度入社したばかりとお伺いしました中西凛さんお越しいただいています。認知症に関連した保健福祉サービスについてのお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この事前に原稿いただいたんですけど、すごいサービスがいろいろあるんですね。
そうですね、
はい、なかなかその当事者になってしまうとお伺いする暇も、うん、知識を得る気持ちの余裕もないので、はい、できたらこういう穏やかに過ごせる時間の余裕、心の余裕のある時に、ちょっとこういわゆる小耳に挟む程度でも結構なので、何かあったなと思ってくださったら次の行動にね、うん、動きが出ると思うのでね、今日ぜひいろいろと詳しく教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。今日は認知症の方も含めて、在宅で介護をされている方への福祉サービスについて、三田市役所高齢者支援課の方からお話をさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
三田市では、三田警察から、認知症にかかる支援対象者情報提供書というものを、いただいております。
はい、
これは具体的に何かと言いますと、警察の方が、認知症の方を保護とか、対応された場合に、市の支援を望まれていたりとかすると、ご本人様、ご家族様の同意を得て、市の方に情報提供していただいているものになります。
あ、そうなんですね。
で、例年続いて引き続きやらせてもらってるんですけども、今年度は2月時点で約180件近くの情報をいただいてまして、年々増えているような状況にあります。やはりその情報提供書をいただいた時に思うんですけれども、やはり支援を必要とされているなという方も多くおられるようで、
そうですね、
なので今日は市の保健福祉サービスを知っていただけたらなと思っております。
はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあまずはどんなものがあるのか、一つ目は何でしょうか。
はい、一つ目は GPS 端末対応サービスです。
今日お持ちいただいてます。すごく小さな、なんて言ったらいいかな、ライターぐらいの、
そうですね、
あまりね、最近はね見ることが少ないですけど、本当にコンパクトなようですけど、これはどういうものなんでしょうか。
はい、こちらは認知症などで行方不明になる可能性のある高齢者のご家族さんに対して、先ライターぐらいとおっしゃってもらったんですけど、500円玉2枚分ぐらいの縦の長さ、
そうですね、
そうですね、の小型の GPS 端末を無料でお貸ししています、でご家族などがアプリを用いて居場所を検索してもらって、行方不明になった時に早期発見とか事故防止につなげるとともに、ご家族さんが日頃から安心して介護できる環境を支援するサービスとなっております。
そうなんですね。これはそうするとご本人さんの、できればご本人の了解もあって、どこか持ち物に持ってもらいたいとか、お出かけが分かってたらそこに入れればいいけども、中にはご本人お一人でお留守中にとか、お出かけになる、よく前もその認知症の方の番組をしている時に、外から見ると徘徊って言われるけど、実態はそうじゃなくて、ご本人は行く目的がちゃんとあって、ただ帰る道が分からなくなってしまう、そのうちに自分がなぜここにいるか分からなくなるということで、徘徊という言葉は使われるけど、実際そうじゃないから、その方のお気持ちも尊重することを思うと、そういう時にちゃんと見つけてもらえるからねってポケットに入れるとか、なんかそういう利用方法もできるかもしれませんね。
そうですね。
実態はどんな相談ごとからこちらをお勧めになったりするんですか。
そうですね、先ほどおっしゃっていただいたように、やはり一人でお出かけされた時に、心配、ご家族さんが心配だわっていうことが多いかなと思いますね。
だからこれで本当お会いすることができなくならないようにということで、
そうですね。
費用はどうなるんですか。
こちらは三田市で無償で対応させてもらってます。
そうなんですね。 じゃあこれはどういう方々が対象になりますか。
はい、こちらの対象者は、はい、三田市に住民票のある介護保険の非保険者で、はい、また在宅で介護を受けてらっしゃる方と、はい、あと要支援要介護認定を受けていらっしゃる方、
はい、
こちら申請中もの方も含まれます。
はい、
で最後に認知症により帰宅困難になる恐れがある方、以上が対象者の方となります。
はい、そしてこれはじゃあ申請するときに何かこう条件を書くところがあったりして自分発信でいいわけですか。
そうですね、はい、申請書など書いてもらうときにご確認させてもらいます。
はい、じゃあちょっと手続きも簡単にご紹介ください。
はい、こちらは市役所内の4階の高齢者支援課の窓口で、
はい、
ご家族さんなどの支援者さんが申請していただく形となります。
はい、
で申請後、まあ、約10日以内に GPS 端末の事業者さんより端末がお家に郵送される形となります。
そうですか。じゃあ申請に行ってその場でお預かりするんじゃなくて10日ぐらい経ってから業者さんから送られてくると。
そうですね。
そうですか。はい、必要書類などはどうでしょうか。
はい、必要書類としては、まず利用申請書と介護保険の被保険者証、
はい、
と高齢者さんなどの顔写真と全体写真、
はいはい、
申請者さんの本人確認書類が必要となります。
はい、分かりました。このあたりは直接行っていろいろと手続きをさせていただくということですね。
そうですね。はい、顔写真とか全体写真がない場合は、うん、ご本人さんが一緒に窓口に来られてたら、そうですね、カメラで撮らせていただいたりもご対応してますので、
はいはい、そうなんですね。分かりました。やっぱりこれで見つかったっていうケースは結構多かったですか。
あ、そうですね。実際に、まあ、ご利用いただいていて、はい、まあ、最近スマートフォンで、うん、位置が確認できますので ね、 便利になりましたね。
確かにそうですね。は
い、すごいアプリで見れるようになってからは、はい、便利になったなと思っております。
うんうん、そうすると本当事故に遭わないで無事に、
ね、
早めにお会いすることができるということ で、
そうです、ねね、
無料ということですからぜひ、ね、ご利用いただきたいと思います。ありがとうございました。まずは GPS 端末対応サービスがあるということですね。続いてのサービスは何でしょうか。
はい、続いては三田市高齢者と SOS ネットワークというものです。
はいはい、
でこちらの内容としては、はい、SOS ネットワークシステムというメール配信システムを利用して、
はい、
認知症などで行方不明になった方の情報を、うん、メール受信登録者へ提供して地域の協力を得て、はい、その行方不明になった方の早期発見を目指す取り組みとなっています。
はい、これをすることでどんな流れになっていくんですか。例えば行方不明の家族がいなくなったんですっていう場合はどうしていけばいいんでしょうか。
はい、まず事前に申請していただいた際に、うん、
はい、
認知症で行方不明になる可能性がある方の身長とか体重とか、うん、ゆく行く場所などの情報をご登録いただいて、
はい、
で市と地域包括支援センターと三田警察署でその情報を共有させていただきます。はいはい、で実際に行方不明事案が発生した場合、うん、その事前にご登録いただいていた身長などの情報に加えて、はい、行方不明時の服装などの情報も
そうですね、はい、
メールで配信して目撃情報を募って早期発見につなげております。でここで事前登録していない方もメール配信の依頼が可能なのですが。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
でも事前にご登録いただいていた方がやっぱりスムーズにメール配信につなげることができるかなというふうに思います。
はい、
はい、でさらにご家族様のご希望に応じては防災行政無線という市内の小学校や市民センターなどのスピーカーを用いて情報を放送することもできます。
はい、以前はハニー FM をラジオをずっと放送してました。はい、その時にもご家族さんの許可があった場合は生放送でお伝えした覚えがあります。うん、やはり身長体重服装、はいはい、でどの方面に行かれたかもしれないということ で、うん、でその後見つかりましたってまたご報告も警察からいただいたりして、うん、すごくこの方法もいいと思います。今ちょっと登録される方が 高止まりなんですか。
登録はしていただいてるんですけども、はいはい、実際にメール配信っていうのが今年度は一件もなくて、まあ、ないことがいいことなのかなとは思うんですけれども、はいはい、
もちろんそうですけど、
はい、ただ、家族さんによっては個人情報が流れるんじゃないかなとご心配される方もいらっしゃるんですけども、はい、そういったことはありませんので、まあ、特徴をメール配信するだけですので、安心していただければなとは思うんです。
そうですか、はい、はい、分かりました。とにかく時間との勝負ですので ね、
そうですね、
お見かけしなくなってから一刻も早い方がいいということですね、
はい、
対象になる方は条件があるんですか。
はい、そうですね、はい、対象者様は三田市に住民票のある65歳以上の認知症などにより行方不明になる恐れがある方、
はい、
もしくは若年性認知症などにより行方不明になる恐れがある方とさせています、
はい、これはなんか料金が発生するんでしょうか。
いや、こちらも無料となっております。
はい、手続きもじゃあ教えていただけますか。
はい、こちらも高齢者支援課の窓口で家族などの支援者様が申請し事前登録というふうにしております。
はいはい、その時に必要なものって何かありますか。
はい、申請書とこちらも高齢者の方の顔写真と全体写真が、
ね、はい、
必要となります。
でご本人がご一緒だったらその場でお写真撮ってくださるという。
そうですね、
はい、分かりました。じゃあその続いて3つ目は何でしょうか。
はい、3つ目は認知症個人賠償責任保険です。
はい、はい、
皆さんもニュースなどで聞いたことがあるかと思うのですが、認知症の方が誤って線路に入ってしまったりとか、お店でこう商品を壊してしまったりなど、こう認知症の人が日常生活で他人に怪我をさせてしまったり、他の人のものを壊したりなど、ご本人様やそのご家族様が法律上の損害賠償責任を負った場合に、被害者に支払う保証金額を保証するための保険となっております。
そうですか、はい、その内容はどんな内容でしょうか。
はい、こちらは個人賠償保険金が最大1億円、
すごい、はい、
はい、で被害者が死亡した場合のお見舞い金が15万円となっております。
はい、はい、利用できる方の対象の条件も教えてください。
はい、こちらが三田市に住民票のある40歳以上の方、
はい、
で在宅で生活されている認知症の方、
はい、
でまた、介護保険の要支援要介護認定を申請中も含みますが、認定を受けてらっしゃる方、はい、で最後にここがポイントなのですが、はい、先ほどお伝えした GPS 端末対応、はい、もしくは SOS ネットワークに、はい、申請されている方が対象となります。
はい、なるほど、はい、じゃあこの最初にご紹介いただいたことも受けながらというのが条件に入るわけですね。
そうですね、
はい、そして在宅で生活しているということはつまりは施設とかホームに入っていらっしゃる方は入らないということですか。
はい、おっしゃる通りです。
そうですか、はい、これは保険ということで費用が発生すると思いますが個人負担はどうでしょうか。
はい、こちら保険料は三田市が全額負担しておりますので市民様のご負担なく加入いただけるサービスとなります。
そうなんですね、
はい
はい、手続きはどういうふうにすればいいですか。
はい、こちらも高齢者支援課の窓口でご本人様またはご家族様がご申請いただいて、はい、申請書ご記入いただくものとなります。
はい、これはどうでしょうか。だいぶ利用されてる方多いですか。池田さん。
そうですね、GPS とともに最初はね、そんなにたくさん利用されないかなと思ってたんですけども、実はこれ令和3年10月1日より三田市の方で新たに導入したものになります。
はい、
でおそらく2007年頃に、実際に鉄道に入って、
はい、ありましたね、はい、お気の毒なね、損害
賠償ということになった事件が
二重にね、なかなか ご家族の方に、はい、ご負担というのがありましたね。
そうですね、まあ、その頃からやはり認知症の個人賠償責任保険というのが、はい、注目されるようになりまして、まあ、令和3年から三田市の方でも導入させていただいておりまして、
はい、
今現時点で の利用者が107名となっております。
そうなんですね、
はい
はい、 じゃあこれはもう毎年申請ですか、それとももう更新更新ということで。
あ、そうですね、はい、更新という形になりますので。
あ、そうですか、はいはい、これもぜひ、あのなかなか今はあのご家族みんながお仕事に出てしまって、ご高齢者が一人という形もありますのでね、
はい、
安心の一つかもしれませんね。
そうですね、
はい、分かりました。続いてのサービスは何でしょう。
はい、続いては介護マークです。
あ、これは私もあの介護されていらっしゃる方々からもお話聞いたことがありますが、改めてご紹介ください。
はい、こちらは認知症をはじめとした外見的には要介護状態かどうか分かりにくい方の介護者さん、はい、で、例えばこう駅のトイレ利用に付き添う時とか、はい、男性介護者さんが女性用の下着を購入する時とか、
ね、そうですね、
そうなんです、はい、その逆ももちろんあると思うんですけど、はいはい、そういった時周りに誤解を生んでしまうのではないかとご不安になられることもあるかと思います、
はいはい、
そういった不安を解消するために介護者さんが介護中であることを周囲に理解していただくために、はい、介護マーク入りのストラップを配布しております、
はいはい、あのよくネームプレートみたいにね、うん、あの下げてるような介護中というあのマークというか文字も入ってますので、もう一目瞭然ですね、
はい、
これはたくさんの方利用されていらっしゃいますか。
そうですね、現在は104名の方にご利用いただいてます、
は
い
はい、これは条件としては。
はい、条件は三田市に住民票がある介護の必要な高齢者や障害者などの介護者さんが対象となります、
はいはい、有料なんでしょうか。
こちらも無料です。
無料で、はいはい、手続きはどうすればいいんですか。
はい、こちらは高齢者支援課の窓口もしくは郵送によってご申請可能です。
ああ、そうですか。書類は何かありますか、申請する時の。
そうですね、申請書と申請者の本人確認書類のコピーが必要となります。
ご本人さんの、介護されてる方の、それともあのご家族の。
あ、介護され、介護されてる、
受けてらっしゃるじゃなくて、
ではなく
ご家族の方
の、ご家族さんの方ですね。
あ、はい、あ、はい、の、 あの本人確認のようなコピーが必要だと。はい、わかりました、ありがとうございます。介護中という介護マークのお話でした。続いてはどんなサービスですか。
はい、ヘルプマークとヘルプカードについてです。
はい、これもあの以前もお話聞いたことあります。私も、うん、あのちょうどスーパーでお買い物の時に見かけたことあります、はい、詳しく教えてください。
はい、この取り組みは一見健康そうに見えても外見からわからない体の内部に障害や病気のある人が、はい、周囲の人たちに助けてもらいたいことを伝える手段の一つとなっています、はい、ヘルプマークやヘルプカードを携帯することで周囲の人たちに気づきを促して、うん、声かけなどにより困っている人をみんなで助け合うものとなっています、
は
い、
これはもうずいぶん前からですか、池田さん。
あ、そうですね、以前からあの取り組んでいるものになるんですけれども、
はい
はい、
どういう方々が利用していらっしゃいますか。
実際にあの、今日は認知症がテーマになるんですけれども、あの、はい、認知症の方も利用されてますし、あの障害のある方も、うん、あのたくさん利用いただいてます、うん、
はい
はい、
あのプラスチックの割とこう、
あ、そうですね、
名刺のと同じぐらいの大きさに、ね、ところに、はい、あのクロスのマークとそれからハートがマーク、はい、これはそしてどこかにつけられるようになっているんですかね。
あ、そうですね、カバンなどにつけていただいて、あの、はい、外から見ても分かるようにというふうになってますので、うん、
はいはい、ぜひ皆さんこれをお見かけになったら何かお困りごとの時には一声 ね、
あ、そうですね、
かけるというそういう気づきにもなるかもしれませんね、
はい、
で対象となるのが、まあ、今もあの含まれてます。また改めてじゃああの中西さんご紹介ください。
はい、例えば障害のある人や認知症の人、はい、妊娠初期の方など、はい、周囲の援助が、
妊娠初期の方も、
そうですね、
そっか、確かに外見ではわからないし、まあ、ある程度お若い方ですので、うん、妊娠となると、うん、その方にこうしんどそうにされてたらどっか座りますかとか、うん、一声かけるっていうのがこのマークがあれば分かりやすいですね。
そうですね、
なるほどね、はい、分かりました。これを交付するのはまた有料なんでしょうか。
こちらは無料となっております。
あ、これも無料ですか、
はいはい、ですがこちらお一人につき1個、うん、 個もしくは1枚ずつに限っておりますので、
はい
はい、もし希望される方は申請書に必要事項を記入して窓口までご提出お願いします、
は
い、
これをいただきに上がるのはもう1箇所どこか決まってるんですか？
こちらは高齢者支援課だけではなく、はい、三田市役所内の危機管理課、はい、地域福祉課、はい、障害福祉課、介護保険課で、まあ、高齢者支援課と、
はい、
あと各市民センターと保健三田市総合福祉保健センターと、はい、町づくり共同センター、多世代交流館で配布しております、
はい、結構いろんなところに置いてらっしゃるということで、それだけご利用されるこう範囲が広いと思っていいでしょうかね。
そうですね、
はい、市役所なんかにもこれをつけて来られた方々のフォローとかされた具体例などはどうでしょうか？
あ、そうですね、具体的にそこでお困りになるということは実際はないんですけれども、はい、やはりつけておられたらちょっとこちらも気にかけてっていう形で、はい、分かりやすいなと思ってますので、はい、よりもうちょっといろんな方に知っていただけたらなと、
ね、
私としては思っております、は
い、今日またホームページにもお写真撮らせていただいて、これですよとお伝えするので、はい、お見かけになったらそういう心づもりでちょっと様子を、はい、何かお手伝いできることあるかなと気にかけて、ね、いただけたらと思いますね、
はい、
ありがとうございました。これは何人ぐらいに今渡してらっしゃるでしょうか？
はい、こちらはヘルプマークが現在1826名。
あ、はい、ある程度やっぱりいらっしゃいますね。
そうですね、
はい
はい、ヘルプカードが1681名がご利用されてます、
はい、すいません、ヘルプカードまだご案内いただいてないので改めてご紹介ください、はい、先ほどのはプレートでした。
そうですね、はい、失礼いたしました
、はい、
はい、ヘルプマークが先ほどご案内したもので、はい、ヘルプカードが、はい、かかりつけ医や病名、お薬、アレルギーなど注意することをより詳しく書けるものとなっております。
じゃあご本人さんが助けてほしいですよというメッセージはこのプレートで、赤いプレートで名刺代ぐらいのがカバンについてる、はい、でその次に今おっしゃったカードの中を開けると、例えばご気分悪くてお話ができないという時に、そのカードにはどういう状況で助けが欲しいですというその方の状況が書かれているということですね。
そうですね、
はい、わかりました。じゃあこれも配っていらっしゃる、同時にですか？
そうですね、はい、
わかりました。ヘルプマーク、ヘルプカード、ね、これもぜひ目になさって覚えていただいたらすぐわかりますね、
はい、
はい、という形です。でたくさんのところで配っていらっしゃるということで、身近には各市民センター、それから総合福祉保健センター、まちづくり共同センター、多世代交流館、そして三田市役所の中にも5つの課で対応していらっしゃいますので、はい、ぜひご利用いただきたいと思います、はい、ありがとうございます。そしてもう一つまだまだご案内したい内容がありますね、ご紹介ください。
はい、すいません、こちらの私の方から三田認知症安心ガイドブックっていうのを三田市の方では作成しております、
はい
まず、
はい、
こちらの方は、認知症の症状や状況に応じて受けられる支援やサービスの内容を案内するガイドブックになっております、
はい、
例えば自分や家族が認知症のに関することで不安になった時とか、と認知症の方とどのように接すればいいか迷った時などに活用していただくために、はい、三田市では作成しております、
はい、
で内容は認知症の、まあ、基本的な症状のことや、はい、早期診断の必要性、
はい、
認知症への備えや関わり方、はい、また認知症の状態に応じた支援内容や相談先、で先ほど今までご紹介してきました、はいはい、サービスなどもまとめてガイドブックに、
ね、
はい、記載しておりますので、
はい
はい、
これはどこに置いてありますか？
これは三田の市役所 の、高齢者支援課 と各地域の包括支援センター、はい、地域に6カ所ございますが、
ね、
はい、包括支援センターの方でも配布させていただいております、
は
い、
市民センターには
ですね、市民センターには置いてないんですけれども、
そうなんです
ね、はい、一応包括の職員とか私どもが説明させていただいて、はい、お渡しさせていただけたらと思っております。
説明が必要ですよね。それだけ思って帰ってもちょっとまだ、はい、完全に活用できないかもしれないから、はい、お話を伺って持って帰るという形で。
そうですね、
わかりました、はいはい、じゃあぜひさっきもお伝えしましたけど、いざ介護が始まったではない時からちょっと目にしておかれて、
はい、
はい、番組でもいつも皆さんに心づもりがあったらね、
はい、
次動きやすいので、確かあそこのガイドブックになんか関連のこと書いてたねとか、うんうん、こんなサービスがあるねっていうきっかけ作りにもなるので、これは毎年出していらっしゃるんですか？
そうですね、はいはい、毎年ちょっとずつリニューアルしながら、そうなんですね、はい、出しておりますので、はい、
じゃあまた来年度、はい、4月から新たにまた少しリニューアルされたものが出ると思いますので、
はい、
よかったら目になさったらお話をお聞きになってお持ち帰りいただきたいと思います。今日はたくさんのサービスをご紹介いただきました。では最後にリスナーさんにメッセージをお願いしたいんですが、じゃあ手続きとかいろんな方法を教えてくださった中西さんからお願いします。
はい、三田市では認知症の予防はもちろん、認知症のご本人様、ご家族様が自分らしく暮らし続けられるよう、うん、本日紹介した福祉サービスをはじめとして様々な街づくりに取り組んでおります。本日ご紹介しきれなかったサービスもまだまだございますの で、
そうですね、
はい、少しでも気になることがあれば三田市役所本庁4階の高齢者支援課、もしくは高齢者の総合相談窓口であるお住まいの地域の地域包括支援センターまでぜひご相談お願いします。はい、
じゃあ三田市高齢者支援課のお問い合わせ先ご紹介ください。
はい、電話番号 079-559-5070 です。
もう一度お願いします。
079-559-5070 です。
ありがとうございました。それでは最後に保健師でいらっしゃいます池田さとみさんにお願いしたいと思います。
はい、認知症の方をお家で介護するということは本当に大変なことだと思います。
そうですね、
はい、で窓口に来られた時もやはりいろいろなお困りごとをお話しいただきます。はい、私たちは少しでも寄り添って支援できればなというふうにいつも思っております。で、まあ、今日紹介させていただいた市の福祉サービスを上手にご利用いただいて、はい、
そうですね、
はい、本当に安心して介護していただけたらなと日々思っております。はい、
今池田さんが大変だと思いますとおっしゃってくださった、私も父が認知症で、はい、介護した覚えがありますけども、やっぱり知らなかったから大変だと思っているところにまたわからないことが来て不安に不安を重ねると介護する側がパニックになるんですけども、そうなると介護される側が落ち着かない、本人が一番不安なので、そのためにもガイドブックを読んだり、はい、そしてこういう機会でサービスがあると思ったら、あ、こういう外に急に出て行った時にも大丈夫な GPS が借りることができる、うん、で今日ご紹介いただいたものは全て無料でしたね、今のところ、
はいはい、
その他で有料があるかもしれませんけど、今ご紹介いただいたのは無料で、特にこう認知症の方々にはサポートになる助かるそういうサービスを、ね、ご紹介いただいてますので、ぜひ参考になさっていただいて、まずは安心してどんな手続きが、はい、どんなサービスがあるかをご本人よりもご家族が知ることが大事かもしれませんね。はい、ありがとうございました。今日は三田市役所健康福祉部高齢者支援課高齢者福祉係から保健師の池田さとみさんと中西凛さんにお越しいただいて、認知症に関連した保健福祉サービスについてお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。